カンボジアの礎の石孤児院を初めて訪れたのは2000年。建物も小さく、子供も数名しかいない頃でした。当時の私は海外に興味がありましたが、子供が得意というわけでもなく、孤児院を訪れる教会からのツアーに加わっている自分が不思議だったことを覚えています。そんな私が16年近い年月を経て再び孤児院を訪れることになるとき、私を押し出した言葉がありました。なぜ私がなそうとしている素晴らしい計画、奇跡に期待しないのか、それを見るものにならないかという神様からの迫られるような思いと、さあ行きなさい、あなたが信じた通りになるようにという聖書の言葉でした。その年からここ数年毎年ツアーに参加しています。その中で願っていた子供たちとゴスペルを歌う賛美の時間、ピアノのレッスンをさせていただく機会も与えられてきました。そして昨年2018年1月、初めて作詞作曲のセミナーを子供たちにとのお話をいただきました。カンボジアの孤児院から新しい賛美、歌が生まれると礼拝の中でも言われていましたし、必ずそうなると信じ祈っていたので喜んで引き受けました。でも急に不安にもなりました。一体何を教えられるだろうかと。音楽を専門に学んできたわけでもなく、もっとふさわしい方がいるように思えたからです。でも何を語ったらよいかを神様に祈り聞きました。そしてまず人前で歌を歌うこと自体苦手だった私が、どのようにして賛美を歌うようになり、作詞作曲を始めたかという体験談を語り、新しい賛美が生まれるって言葉がみんなにはあるのだから、ただ信じて踏み出しましょう、祈り求めるなら神様は鼻歌で新しい賛美を与えてくれるよと伝えました。そして最後に宿題を一つ、短くても途中まででもいいから曲を作って録音して私に送ってと。メロディーや歌詞はこうやって作るなどの具体的な話はほぼしなかったのですが、なんと日本に帰って数日後、カンボジアから動画が届きました。そこにはクメール語で新しい賛美を歌う子どもたちの姿が映っていたのです。この動画はワンフレーズでもなく、なんと一曲まるまる完成した形で送られてきたのです。本当にこれは神様からだと思い感動しました。そしてセミナーの中でも、賛美をまず受け取ればあとは助け手が必ず与えられますと言っていた通りに、私が苦戦していた楽屋や桶を作る作業に最高の助け手が与えられ、この曲を神様が祝福してくださっていることをそこでも深く感じました。カンボジア孤児院の皆さんの手で行われた初めてのレコーディングも、手探りの中素晴らしく守られ、毎年一冊発売される歌集風の響き6集への応募締め切りにも間に合い、この曲がなんと掲載されることにもなりました。この曲も CD となり、今では日本全国の礼拝の中で歌われています。
この歌です。そんなに重い
Oh.
神様は本当に素晴らしい方です。さらにこれは始まりであり、これからさらに多くの奇跡を、そして多くの実を結ぶのを必ず見るでしょう。
救われました。私は小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って今は元気に 災害において、お家に帰ってみたときに危険区域の中にはあったにもかかわらず、本当に濁流に飲まれることなく完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
こんにちは。今日のテーマは聖餐式についてです。皆さん洗礼はよくご存知だと思いますが、プロテスタントにおいてはこの洗礼と聖餐は霊典といってとても重要で、また素晴らしい恵みなんです。聖餐式については聖書の第一コリント人への手紙11章24節から31節に書かれてあります。聖餐式とはイエス様の御体と血潮に預かる式です。式では種なしパンとブドウ酒、ブドウジュースが用意されています。私たちの教会では種なしパン、ブドウ酒、ブドウジュースを実際にイエス様の体、血潮として受けます。先にもお話ししましたが、この聖餐式には特別な恵み、祝福があります。皆様も神様に期待して聖餐を受けましょう。
感謝します。映像を見ていただきましたけども、聖餐式についてですね、今学んで、ことになりました。聖餐式でキリスト教会では聖餐式と洗礼式のイエス様がこれをしなさいと言われたサクラメントと言いますけど、そういう礼典なのですごく重要なんですね。で、今キリスト教会に2つの立場がありまして、今見たように聖餐式にこのをすることはイエス様、これはイエス様の血と体であるっていう立場と、それから象徴ですね、これはあくまでも象徴ですっていう、象徴としてやってるんですっていう立場があるんですね。で、キリスト教会はプロテスタントの3分の2がですね、象徴にあります。私も自分が所属してた教会は福音派の教会ですけど、象徴説という、ほとんど象徴説ですね。で、血と体っていう立場はカトリックの方と、あとルター派とかですね、一部の3分の1ぐらいが、プロテスタントのですね、立場です。ですから今象徴っていう方の立場が多いんですね。で、また、私たちの群れも教会のグループも最初は象徴説だったんですね。で、何もこう疑問もなく座ってやってきたんですけども、ある時パウロ秋元牧師がカトリックのシスターの方とお話ししたときに、カトリックの方はこちらの立場ということで、ちょっとお話ししたんですけど、お話は平行線になってしまって、でその時に、じゃあ聖書を読んでみてくださいってその方に言われたんですね。じゃあ聖書で確認してくださいっていうことを言われたんですね。で、そういえば聖書で確認したことがなかったなということで、もうちょっと確認して、秋元牧師読んでいって行かれたところ、今日のいつも今聖餐式で読んでる箇所なんですけども、第一コリントの11章のところですけども、今聖餐式で読んでる方の後ですね、書いてあるんですけど、28節から読みますと、ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい、 身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います、うんぬんって書いてあるんですね。ですから、もし象徴だったらですね、その死んだりとか病気になったりすることはないので、これは確かにイエス様の血と体という実質があるものなの、この生産式というのはですね、こう実質のあるものなんだっていうことをこう分かって、で、じゃあそっちに切り替えようとしたんですね。でもその時にこう、まあ、昨日まで象徴説だったのに今日から血肉説にですね行くっていう、なんかこう教会の方が混乱しちゃいけないなとちょっと心配されたそうなんですけど、そしたらですね、月1回ぐらいユース・イザ・ミッションっていうその宣教団体があるんですけど、そこのジョージ宣教師さんってアメリカの方なんですけど、ジョージ宣教師さんがですね、毎月1回こうメッセージに来てくださってたんですけど、その時ですね、こうその月も来てくださるってことで、で今月生産式の話をしたいと思いますって言われたんですね。でどうぞって言ったらですね、いやそうじゃなくてダメなんだって、私たちはですね血と肉の方の豚の方のですね、こっちの方の立場なんですって、でしてもいいですかって言われたそうなんですね。だからちょうどそっちに切り替えたいと思うんですよ、このところだったので、どうぞどうぞということで、ジョージさんにメッセージしていただいて、で今私たちはそこからずっと血と体っていう立場に立っています。でこれはただどういう立場を出すかっていう、それが、でも、どうってことないっていうふうに考える方もおられるかもしれませんけど、ここに聖書にあるように、この弱い者には病人が多くなり、死んだ者が大勢いますってあるように、そんな実質の伴ったものなんですね。なので例えばこう、まあ、オンラインで礼拝している方も生産式がある方だと思うんですけど、その、生産式をする時にするだけで例えば病気が治っちゃったりとか、その人のこう精神的な問題を解決したりとか、そういうことも起こってくるわけですね。生産式って実はすごく大きな意味がある、意味合いがあるものであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。はい、ですね。なのでオンラインの方もぜひ、クリスチャンの方は生産式をですね、ぜひ自分で用意して受けていただきたいというふうに思います。で、そしてですね、白馬キャンプの映像を見ていただきましたけども、今年は7月23日ですね、プレーで、24日から26日がですね、本キャンプになります。で、ぜひ素晴らしいキャンプであるんですね。神様の手が置かれていて、いろんな素晴らしい宮沢が起こってきますので、ぜひ参加していただきたいと思います。で今お仕事とかですね、経済の面でとか、あと家族の問題とか、いろんなことでちょっと今難しいとかできないっていう方もおられると思うんですけど、主の御心だったらいけるようにしてくださいますので、ぜひ祈っていただいて、チャレンジしていっていただきたいというふうに思います。で25日はですね、全国ゴスペルグループコンテストがありまして、そのさっきの白馬のちょっと、町の方に行った時に大町文化ホールがありまして、そこでですね全国のゴスペルコンテスト、 J ゴスペルのコンテストを行われます。ぜひご入力ください。また今自転枠の審査をしているところなんですね。なのでもし未行でしたら、福岡のブレッシングライスも入選して白馬に全国大会に出れるようにお願いください。で、まあ、それは、まあ、大会に出るということだけじゃなくて、そこにある向こうにある多くの方々に賛美を届けるという働きとつながってますので、ぜひお願いしていただきたいと思います。でキャンプも素晴らしい、涼しいですし、温泉もありますし、50種類バイキングもありますし、そしていろんなセミナーとか、いろんな楽しい音楽のセミナーとか、いろんなものがありますので、ぜひいらしていただきたいと思います。どなたでもですね、クリスチャンじゃない方でもどなたでも参加できますので、ぜひいらしてくださいですね。それとあとカンボジアの映像を見ていただきたいんですけど、さっき今年の白馬キャンプは前田さん、さっきの現地責任者の前田さんと、あと子どもたちの5人ですね、白馬キャンプに来れることになりました。神様に感謝します。で今個人の運営もすごく経済的にも厳しくてですね、とてもその子どもたちが日本に来るなんていうことは無理で、1人分の旅費でその個人の1ヶ月分の食費が賄われるぐらいのですね、本当にこう費用だと思うんです。向こうは特にこう価値が違いますので、 でも神様も道を開いてくださってですね、本当にこう来れるようにしてくださったんですね。本当に感謝します。で、ちょっとあの長崎でですね、またその後滞在しますので、長崎の方でも滞在費が必要ですので、また重荷持たれた方は献金していただければと思います。で、来られるんですね。で、ちょっと九州バスが出ますので、九州からバスが出ますのですね、ぜひバスで行ける方はご参加ください。まあ、安く行けるということと、あと帰りは彼らがカンボジアの子供たちと一緒に帰ってくるので、いろんな交わりもできますので、ぜひいらしていただきたいと思います。それから第7週のですね、募集が始まっていますけども、カンボジアの子供たちがあって、こう今年、去年ですか、応募して合唱に入りました。そしてそれだけじゃなくて、賛美曲賞にですね、賛美曲賞ももらいましたけども、ぜひまたさらにこう神様の働き、作曲の働きも進めようとしていますので、皆さんも第7週の募集が始まりましたけども、一週がある方はどんどん応募していってですね、いただきたいと思います。私は詩だけしかないという方は詩だけでも送っていただいたら、向こうでつける曲をつける方もおられますので、ぜひ第7週ですね、期待していっていただきたいというふうに思います。で、子どもたちの信仰があるんですね。白馬キャンプも多分その全国ゴスペルグループコンテストでも歌ってもらえると思うんですけど、エキシビションで歌うっていうんじゃなくて、